皆さんこんばんは、ではなくてこんにちは。カラマストレイン店長の浅川です。カラフト鉄道調査隊、今日は16ページの、解説になります。お約束の通り、2014年、2015年の時に、同行してもらいました、隊員 A が、今日はいろいろ言いたいこともあると、俺にも参加させろということで来てくれています。このートークが終わると本人はそそくさとですね、大洗からフェリーに乗って帰るという予定になってるらしいので、時間までは引っ張り回したいと思っています。はい、場所変わる場所変わる、はい、場所変わる、はいはい。いろいろ、隊員 A の印象というと、窓を閉める、ロックをする、もうこれを何回も言ってましたんで、そういうイメージを皆さんお持ちだと思いますけど、隊長の方から紹介をすると、なんと言ったらいいのかな、もし隊長が一人だけで行ってたら多分日本には帰ってこれなかった。隊員 A だけで行っていたとしたら、多分何にも遭遇しなかったと。足して2で割って、今回の、我々が言うのも変なんだけど、偉業を達成したのかなというぐらいの気持ちでいるようにしています。天気がすごく良くなってきました。カラフトと似たような季節、今からちょうど5年、6年ぐらい前に、なるかな。ということで、久しぶりの隊員 A です。お疲れさん。
お疲れ様です。
という声、初デビューです。ね。彼がね、実は、カラフトの中の、運転は 100%、やってくれました。で、カラフトの中の実当率は、店長が 95%、隊員 A は 5% と。その代わり、運転率は、隊員 A が 100%、店長は 0% と、いう工程で、進んでいきました。今回ね、この生きてたナロー王国、討論。一つ前の回でも、それなりに詳しく、説明はさせてもらったつもりではいるんですけど、この、DL、DD16 とは言えないけど、DD16、もどきのナローに近いようなやつ。これをね、実は発見したのがね、隊員 A なんだよね。いいんだよ、もう喋って。
いや、いいですよ。
いいんだよ、いいんだよね。で、実はその40連休でもう店長結構舞い上がってて、取り掛かった、ロシアの人が、お前ら何やってんのっていうような感じでね、話をしてて、てんやわんやでいろいろ交戦をしてたら、隊長大変大変って、くるくるって言って出てきたのが、この実は DL だったの。で、それをね、言ってくれたのが早かったんで、ね、平原の向こうにね、うろうろガタガタやってたもんだから、よっしゃーって言うんでね、ちょっとロシア人は横へ置いておいて、カメラを持って、で、構えてね、これだけの画像が撮れたと。ちょうどね、真ん中辺、ちょっと上あたりに、踏切らしきものを通過してるところでね、構えてたんだよね。で、ここまで来てくれないなとは思ってたんだけど、運よくね、短期で、そのままスルッと行って、よかった、と思いつつね、行っちゃった、とか思ってたんだけども、これをもっと下の方へぐーっと下ろしてくると、そう。で、おっさんたちがやる気満々で、補線作業をね、やってんだよね。うちの三笠はトロッコ鉄道とほとんど変わらないノリでね、大体、アバウトにざっくりでやってるんだけども、ここにいるんだよねとか言ったらね、ポイント切り替えてここへね、戻ってきてくれたんだよね、この短期のね、ナローがね。で、最終的にはこの人たちを迎えに来て、乗せて、どっか行ったという、そういう形なんだよね。で、この調査隊が発行してる DVD の裏表紙になってる画像がね、ヨレヨレの線路のとこにおっさん歩いてるでしょ。ここはその場所なんだけども、ここをね、通ってみんなを満杯に乗せてまたどっか行っちゃったんだよね。で、その時に思った。ここはきっと金をつかませれば乗せてくれるなと。これはね、本当にな、その時そういう話したんだよな。
しましたね。
いや、多分ね、我々の考え方がね、やっぱ成功法すぎたんだよね。 ニコッと笑ってカメラを上げていいとかね、やっぱ通用しないんだよこの国では、そういうことはね。もうね、ニヒルの顔してもうポケットから束出してグッと握らせて OK って、もうそういうノリじゃないと多分ここはダメなんだなというふうにね思った、まあ、反省もしたけどね、うん、で、まあ、あの詳しい話はね前回でもたっぷりしてるのであれなんですけど、まあ、これがその説明の中に登場してくる場所、その画像たちです。いいでしょうこの幽霊でね、これ望遠でね撮ってるからってこともあるんだけども、まあほとんどこんな感じだよな。
そうですね、
うん、まああのそうそうそう、あの DL もね、まあ、あのずっといなくなるまで見てるとね、まあいつ脱線すんのっていうぐらいね、よれよれよれよれしながらね、まあでも非常にね魅力的で、いやー乗りたいね、次はもううちのあの旅行会社のあのお偉いさんにお願いをして、もう最初からお金掴んでおいて、あのぜひ前へ乗ってね、ムービーで撮らせてもらいたいなって話をしてたのね。で、まあ、ここの、道路、ちょっと離れて、ね、画像と文章がね、前後するかもしれないけど、機関庫、出てきたでしょ？ね、コトンのところから、まあ、幻の線形車庫、もどきのところで、おばちゃんにあの、阻止されたっていう話はしたよね。で、ここの場合は、まだ生きてるもんだから、もう見ての通り。で、まあ大体にしてね、まあ一路で稼働はできないので、相方がどっかにいるんだよなっていうことでね、線路沿いに追っかけていったら、まあまんまと車庫があって、すいません、すいませんってね、何回もね、声かけながらね、行ったんだけど誰もいないから、まあいいのかなということでね、ささっと行ってね、写真を撮らせてもらった。で、ゲートにはこの、なんだ、鉄格子みたいのがあって、ソビエトのマークがついてね、結構勇気がいるんだけどね、これになるとね、だいぶ慣れてきてた。ということで、まあ、ちょっと行ってくるわ、ということでね、さささーっと行って、さささーっと取って帰ってきた、ということでね、次もう一回ゲットとね、ちょっとなっていう感じはするんだけどね。うん、それで、ちょっとね、ここで、皆さんも疑問だろうしね、単位にね、隊長からちょっと質問もしてみたいと。まあ、せっかくね、カラフトへね、こう行っておきながらね、うん、なんでその美味しいところでね、この、まあ、ノラマは別としてね、このシャッターじゃねえ、その窓を閉めてね、そのなんでロックまでする、馬はロックを開けねえよと思うんだけど、そこはどう思うの？
どう思うって
どういや、だってさ、尋常じゃないじゃんって、普通。ね。だから、この先のあそこでは、道路のあの、40連休のとこだって、はい、あんなに幸せ感いっぱいのいい天気の、最高のロケーションの中で窓閉めてロックしてて、やっぱ普通はなんか理由あるよって。
いや、いつでも逃げれるようにですよ。
いや、逃げるったって別にさ。
いや、いつだって小銃持ったのが出てきて、いきなり撃たれるかもしれないじゃないですか。
だけどね、
俺はね、店長の仕方も、店長ごめんなさいって言いながら逃げるために準備してたじゃないですか。
だからね、普通はね、やっぱりその、まあ、なんかあったら、ね、その車持ってかれちゃったら困るとか、まあそういうのもありかもしれないけど、いや、私がね、確認をした段階でもね、常に窓は閉まってる。ロックはしてやる。いや、それはね、絶対なんかね、裏の事情があるんだろうなってね、思ったんだけどね。
いやいやいや、防犯ですよ。
防犯なの。ただですね。
ただの防犯ですよ。だって、この車がなくなったら僕ら何もできない、帰りもできないですからね。
そうね、言われて、冷静になればそういうことなんだけどね。だ
から僕はそこを趣旨してるんですよ。店長がもう好きなようにこう探検してる間、万が一のとこに入ってこう小銃持ったやつに追っかけられてきてもすぐに逃げれるような体勢を取ったんだけど、
そうね、まあそういう場面も何回もあったよね。ホームページには出てないけどね、君があの検問を受けた時ね、
そうですよ、
なんだ、星のマークのついたあの上がぐっとでかくなってる帽子、頭なんだ、ディスカバリー号なんか突っ込んできて、君があの検問を受けたでしょ。
そうですね、横に寄れってジェスチャーされて、ビクビクしながらって、その横で店長、チャンスだって言って、動画撮るからとかって言って、俺が一生懸命対話してる間に、結局撮れてなかったですよね。
そうそうそう、そうそう、そのね、検問風景をね、実はトライしたんでね、しめしめと撮ったつもりだったんで、押してるボタンが違ってたんで、だからそれはね、映ってないんだ。だけど、まあ、そういうのは確かにある。まあ、途中でね、マンドリン銃を持った連中たちが何人も出てきてもおかしくない場面もあったしね。あの、コトンのボンネットのトラックの時、あの時だけは本当二人とも、もう全然関係ない方を見て、ただまっすぐ見てじっとしてたっていうね。
そうですね。 ね。
ああ、これはね、生で皆さん方にお伝えできないのはちょっと残念だけどね。まあでもそういう空気というか危険がいつでもある。そういう場所だということだよね。だからまあ無理もないのかなじゃあそうするとね。
そんなまあ何もね、わからないっていうのが一番おかないですからね。
ね
え。会った時に二人ともね。倒れるわけにいかないです
し、まあ、性格の違いがあってね、店長は前にしか歩けないし、ね、この人はあの周りしか見れないしね、やっぱそこはね、うまくいったんだろうね、なんとか帰ってこれたということなんで、まあ、それが成功の秘訣だったのかなというふうには思います。でね、ここ灯籠、サブちゃんが出てきたところのホテルの案内してもらったホテルの中の朝食が出てるんだけど、まあ、ここのおかんがね、まあ、強烈だったよね。
そこですね、
あの親父はもう190ぐらいある、もうバスケットの選手以上のでっかい親父、
そうそうそう、
もう本当にってね、いうような人間がもうなんだろう、もうおかんにうなられまくり早いって、もう母って感じでね。
そうですね。
ああ、まあそんな勢いをね、朝一番から見せられた中で、まあこれがモーニングだっていうことらしいんだよね。で食ってね、
意外と美味しかったですよね。
だけど卵の色がおかしかった。
そうですか。
だってさ、もうちょっとは卵の色じゃなくて、なんかちょっと違う色してない、
まあ、ちょっと薄めの白っぽい薄め、
うん、ねえ、なんか俺要するに言ったよね、なんか俺怪しい卵これあの普通の鶏じゃねえんじゃねえのって話もしてさ。で、まああのパンはね、一切れの半分、わかる、一斤じゃねえ、一破片、
一枚の半分、
いやいや、そのおかわりとかなんとかって思ったんだけど、もう結局ね、何も出てこなかったよな。
うん、そうですね。
っていうより怖くておかんに言えなかったっていうのがね本当のところでね、これはね。でこのインチキコーヒー、日本で絶対見れないね、あら日本人はコーヒーを飲むってね、向こうの人間決めつけての思い込んでるのね。だからいいでしょ、あなたたち日本人だからコーヒー特別に出してあげるわよっていう、そういうノリで出てきたんだけど、これ名古屋製のね、なんだかこんな本当にこんな会社あるのっていう、なんか怪しいコーヒーでね、あんまりうまくはなんともなかったんだけども、まあ、これがね本当にあのなんだっけ、豊原の時のね、すごいその最高級ホテル以外では多分ついてきた朝食はここだけじゃない。
そうですね、
ね、あ、まあこれが、まあ、本来のあれなんだろうけどね。でまあこれで、まあ、この灯籠、それからこの後エストルというところへ、回りながら、あ、そろそろ、まあ、後半戦フィニッシュに向けて、まあ、南下を続けていくという流れになってきます。ちなみにこの隊員へ、女房一人、子供一人ね、やっぱりそこがね、今回の、あの自分をね、自制したね、一番の原因なようだと。なんかあるたび、いや俺帰らないとまずいんだけどっていうのね、なんかね、ボソボソね、まあお腹を壊しても下痢をしてもね、なんか常にそれをね、ボソボソ言ってんのがね、いや大丈夫、もうそこでやめとくか。君がね、あのパスポートだっけ、なんだっけ、ビザだっけ、
あれですね、出入国の何でしたっけ ね、
それをまんまとなくしてね、本当に帰れなくなって大使館まで行ってね、俺はその間あの、本屋で待ってたっていうな、そういう事件もあったけど、それは言わないから、まあそんなことをいろいろやりながらもね、実はね、隊員 A と名を付けたのはね、実は隊員 B も連れてくつもりだったの。だけどね、やっぱり隊員 B はね、いや今回ちょっと辞退させていただきたいというような話があってね、いや大丈夫、3人いれば1人ぐらい帰ってこれるからっていうね、やっぱそれがね、どうもね、理解してもらえなかったっていうね、そういうまあ裏事情もありました。でもまあ珍道中の中でもね、2014年と2015年の中でね、やっぱ隊員 A のやっぱりその、ドライバーとしてのそのまあ任務を果たしてくれたということ、それからまああの、まあ数えきれない、まあ、いろんなアクシデントの時にね、まあ、あの A というのがあれば B という意見があって、まあ足して2で割ってね、なんとか本当に、2年連続で、調査隊行けたのがね、まあ彼のおかげは大きいかなというふうに思いました。ね、ちょっと、彼に一回ねこのマイクを渡します。長いか短いか知りません、彼からちょっと皆さん一言、はい、どうぞ。
何ですか、いきなり。どうも、店長のカニ食いたいをずっと拒んでた寛永でございます。まあこのカラフトですけども、まあ僕も行くまでは全く、知識のない状態で
で行く前にちょこちょこっとだけ勉強して簡単な知識だけ持ってったんですけど、まあ行って、まあ、正直良かったなと、でまた行きたいなと、機会があればまた絶対行きたいなと思ってるところです。ですのでね、機会があれば皆さんもこの聞いていたり、ホームページ見ていただいている皆さんもぜひチャンスがあれば行っていただければ、もうはっきり言って人生観変わりますっていうぐらいの場所ですので、はい、じゃあ店長に戻しますね。
まあということで、普段使わないあのよそ行きのトークでしたけど、まあ本当普段はね、あのフランクでやってます。北海道の三笠のトロッコ鉄道でも、ウリアとか言って、日々頑張っておりますので、機会があったら皆さん声をかけてみてください。今回、はここまでとさせていただきます。それでは皆さん、さようなら。
ありがとうございました。